皆さんこんにちは。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンの皆さんが強く楽しく幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法をアドバイスしていく番組、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、今週もよろしくお願いいたします。大内さん、
よろしくお願いします。
はい、ということで、ビジネスプロデューサーの大内さんにたくさんのアドバイスいただいておりますが、大内さん、
はい、
7月半ばです、ね、日本の夏迎えようと、まあ、迎えてますけれども、暑さ対策ちゃんと考えていらっしゃいますか？
はい、考えてないです
大内さん、暑さにはどうですか？強い方ですか？
暑くないところにいる。いわきって暑くないんですよ、夏。涼しいんです。
そうなんですか？
涼しい。
避暑地？
エアコンなくても大丈夫です。
本当ですか？
うん、僕夜エアコンつけて寝たことないですよ、人生の中で。
何度ぐらいになるんですか？
いや、25度ぐらいじゃない？
結構涼しいじゃないですか、うん、ってことは熱帯夜っていうのは？
ないない、経験したことないですよ。
わお。
だ、基本的に7月8月はほぼいわき、
いわき、避暑地である、大石さんにとっての避暑地のある、
はい、東京にはなるべく来ないそういうスケジュール。
羨ましいですね。じゃあ夏バテとかもなんかなさそうですね？
ないです、ないです。
じゃあなんか夏バテで痩せちゃったなんてことも？
羨ましくなっちゃう
そうそう、夏といえばね、私もちょっとね、ダイエットして水着が着れる体になりたいなんて思ってるんですけどね、ちょっとね、7月というとそういうことばっかじゃなくて、今年がもう残り半分だなっていうのもあって、焦り始める時期でもあるんですよね。
そうですね、ちょうど半分ですもんね、
う
ん、
そう、うん、この番組も4月からスタートしてますから、早3ヶ月です。
ね、あっという間ですね。
あっという間ですねたくさんの最強の作り方お話ししていただいておりますけれども、
はい、
どんなことアドバイスしてもらったか皆さんちゃんと吸収できてますでしょうか？私、仕事のね、仕事柄暗記力がある方なんですけれども、物忘れがひどいんです。なので常にこうお話ししている間もね、メモを取るようにしているんですけれども、大内さんもメモ取る派ですか？
これ大切ですよ、
メモを取ること。
もうビジネスにおいてはもう必須ですよ。
それはなぜですか？う
ん、やっぱりメモを取る謙虚な姿勢、信頼はそこから始まりますから。
そうなんですか？
うん、
そういう習慣が最強運を引き寄せる方法で
ありますね。これは前々回の衆議院総選挙があった時なんですけども、
はい、
候補者が原発事故で避難している仮設住宅を回ってるニュース僕拝見したんですよ。
まあ、大内さんとしては地元の、ね、うん、こともありますからね、うん、
ニュースを見てて、それで、候補者が、避難している人の話を聞いている姿に本当に唖然としました。
なんで？
避難者がいろいろ困ってる今の現状を話してるのに、手に持っているのはメモ帳じゃなくて名刺だったんですよ。
その名刺は食べられる名刺とかそういう？
いや、違いますよ自分の名刺です。
自分のただの名刺？
名刺を持ってる。
それ被災者の皆さん別にもらっても、うん、
ね、うん、だって候補者なんてさ3人か4人しかいないのに、名前忘れないじゃないですか名刺は渡さなくても
。確かにそうですよ、うん、しかもただのゴミになりますよ ね、そこにお金が入ってないですけどね、うん、
この時に僕本当にハッとしたんですよ。人の振り見て我が振り直せですよ、
はい、
やっぱりお客さんのとこ行くじゃないですか、ね、やっぱりお客さんが何かこう話してること、はい、まあ、立ち話でも何でもいいですよ、それをやっぱメモを取る、この姿勢大切ですよね。
大切ですよね。
これぼーっとしてはいはいって聞いてたらどう思いますか？
もう一回言いたくなります、
うん、ね、これがカバンをパッと置いてちょっとした小さいメモ帳を出して、ね、控えてたらすごいこいつなんか信頼できるやつだなと思いませんか？
やる気出てきますね、こっちも。
出てきますでしょ、
はい、
やっぱりメモを取る姿勢って大切なんですよ。
なるほど、うん、
真剣味が伝わるんです相手に。
メモを取ってくれてるってことでやっぱり、あ、この人なら
そう
もっとなんか言っちゃおう、
うんうん、
助けてあげたい、
そう、
そんな気持ちになるかもしれないですね、うん、
だから話してる方だって、
ええ、
こいつ分かってんのかなってなりますよ。だって書いてないんだもん。
だから何度も言いたくなりますよね、うん、あの、うん、そういうのを上の方がね率先してやってくださるとね、うん、はっと気づく方もっと増えるかもしれないのに、 そのニュースでは、
そうなんですよね、名刺を渡してるだけなんですよ、
うん、
してね、話は一応聞いてますけど、うん、うなずきながらね、これをメモ帳を出して、さらにね、それを相槌を打ちながらメモしてたらどう思いますか。
なんかこの人ならきっと信用できる、うん、信頼できる、託してもいいわって一票入れちゃうかもしれません、うん、
なりますよ、
はい、
うん、やっぱそういう謙虚な姿勢が大切だってことですよ。
そういうことか、うんうん、メモを取ること大切なんですね、
はい、
まあ、あの私いらなくなったコピー用紙の裏でね書いてるんですけれども、ちゃんとノートでも用意しようかしらって今そういう気になりました。
はい、
はい、おうちさん、いつもねノートに書ききれないぐらいのたくさんの最強アドバイス本当にありがとうございます。
いえいえ、どういたしまして。
本当になんかいつもへーという発見、なんか目からね鱗が出てくるようなお話たくさん聞けて本当に感謝しているんですけれども、まあ大内さんのことだからきっとどこに行っても皆さんからありがとうって言われまくっているんでしょうね。
そうですね、
ねえ、
うん、
なんでも大内さんは、
はい、
人からありがとうと言われることを趣味にされているそうですね、
はい、そうなんですよ。まあ、Facebook もその一つですけどね。
あ、
うん、Facebook を書くと毎朝ありがとうございました、ありがとうございましたってこれ入ってくるんですけどありがとうのシャワーを毎日浴びてますからね。
気持ちよさそうなシャワーですね。
気持ちいいですね。
だってだからいいねが2万超えちゃったんですよね、
そうですね。
いやいやいや、2万いいねを超えた、うん、Facebook のページあんまりないですよね。
なかなか難しいでしょうね、個人の一個人がね、
うん、でそのシャワーを浴びてることで、ありがとうというシャワーを浴びてることで運を良くする習慣にもつながっている。
そうなんですよ。私まだサラリーマン時代、あの趣味はパチンコ。
ありがとうと言われる今の趣味と比べるとちょっと違いますね。
全然違いますよ。毎週パチンコでした。して休みの日は、ね、休日出勤って嘘をついてまでパチンコしてでも、あのね、パチンコ屋行けば分かると思いますけど、あの服にタバコ臭いのが残るんですよね。
あのまだつきます。あの先週行ってきましたけど、
ね、
あの結構つきますね、
うん、絶対バレちゃうの。
そうですね、あの出た後臭いですね私自分自身も5000円で臭さ買っちゃったよみたいな、
うん、そうですね、うん、それで、
はい、
妻からは休みの日くらい子供たちと遊んであげてよと、ね、言われて、じゃあ自分はね、休みの日くらい自分の好きなことやらせるこんなことばっかり夫婦喧嘩毎週、うん、
まあ家庭を持ってる方は、私はね、うん、独身だからね、パチンコやったって誰も文句言いませんけどね、うんうん、はい、気持ちわかります、奥様の気持ち。
そうですね、
はい、
して僕がパチンコをやめるきっかけ、これは起業した時の出来事なんですよ。
やめるきっかけ、
はい、起業してオフィスを借りた時に、私がこうオフィスを掃除してたんですね、
はい、
そうすると妻が手伝いに来てくれたんです、掃除を、
はい、
うん、で ちなみに私の妻は社員ではなくて、ま、専業主婦なんですけども、あの前の借り主がやっぱタバコを吸ってたんですね、ですからやっぱり、ね、あの壁が黄ばんでたんですよ少し。
あ、わかります、うん、
それに気づいた妻がバケツとスポンジを持ってきて、脚立祈りながら一生懸命汗水を垂らしながらこう黄ばみを落としてくれたんです。
何ですかそれ。それは何、お願いしたわけじゃないですよね、
うん、
お給料それで払うよって言ったわけでもないですよね。
うん、やっぱり半日一日ぐらいはかかったと思いますよ。
そりゃ壁一面ですよね、
うん、そうなんです。して初めてやっぱり起業する私に対して、やっぱり少しでも綺麗なオフィスで仕事をしてもらいたい一心でやってくれたんでしょうね、
うん、できた妻ですね、うん、
そしてその姿を見た私は嘘をついてまでパチンコをする自分があまりにも不甲斐なくて悔しくて、階段を掃除しながらこう涙がこぼれてきました、うん、その出来事以降 今からそうですね、もう14年目ですから、14年間ですね、パチンコは一切行ってません。
やってらっしゃらない。
やってない、うん、でそれ以降の趣味は何にしたかっていうと、コーヒーを入れることと自宅の庭でバーベキューをやること。
随分パチンコから大きく変わった趣味ですね。
で毎朝コーヒーを入れて妻や子供たちについであげるんです、
はい、
そうすると朝からありがとうって言われる。
あ、嬉しいです ね、
うん、ね、結婚してもう24、5年もう経ってますけど、ね、なかなか神さんからありがとうって毎朝言われないよ。
言われないですね。だってなんか新婚さんでもない限りね、うん、愛してるもなくなりますからね。
ないでしょ。ただコーヒーを毎朝入れてあげるんですよ、僕が。こだわって豆もちゃんと焙煎したての豆をその場で引いて入れてやるとやっぱ美味しいんですよ。
美味しそうですね。
だからありがとうって言われるんですよ、うん、いくら24、5年ね連れ添った神さんでもありがとうって言われると嬉しいもんですよ。
うん、ありがとうは何か言われても、うん、誰に言われても、うんうん、言われたいです。
そうなんですよ、
はい、
ね、して毎週バーベキューやるのもそうなんですよね。うん、子供たちから、これパパ美味しいよねって、うん、この肉どこで買ってきたの、うん、これ美味しいよって言われるから僕やるんですよ、う
ん、何も言われなかったら
そう
やめちゃってます、
うん、ありがとうって言われるから、それが趣味になってきたっていうだけですね。
あ、うん、あ、バーベキューやコーヒーを作ることが、うん、入れることが趣味なんじゃなくって、うん、ありがとうと言われることが趣味なんですね。
趣味なの。
そのために使ってるのが、うん、まあ、コーヒー入れたりバーベキューしたり、うん、まあ、パチンコしてありがとうと言われないですからね。
言われない
よ。確かにそうですよね、うん、へえ、なんか朝から素敵な笑顔がこぼれる。
そうなんですよ。こんな些細なことでいいんですよ。本当にこんな些細なことでいいんですけど、ありがとうって言われると嬉しいんですよ、うん、すると自然と心が穏やかになりますから、
はい、
と仕事もうまくいくんですよ。
なるほど。
イライラしてないもん。これ朝から神さんと夫婦喧嘩して会社行ってごらんなさい。
はい、
ね、
はい、
ちょっとしてもう顔に出ますから。
わかります、わかります、うん、朝から機嫌悪い人とか何かあったのかなって、まあ、大体、うん、がね、うん、あのラッシュで嫌な思いしたりとか、
はい、
うん、足踏まれたとかね、うん、いろいろ痴漢にあったとかありますけど、うん、まあそれを覆すぐらいの家族の温かいありがとう。
そう、コーヒーを入れてあげるっていう趣味って意外とね簡単ですよ、うん、難しくないですもん。だって豆を焙煎したての買ってくればいいのも毎週だって一袋1000円ぐらいですよ、
あ、うん、誰でも入れられます。
入れられますよ。あとその豆を挽く機械、まあ、それだって 2,3 千円ですよ、うんうんうん、お湯を沸かしてフィルターでやってあげてもいいし、うん、コーヒーメーカーでもいいですよ、
うんう
んうん、全然違います。
これでも男性の方に率先してほしいですね。
そう、
女性の方ってコーヒー入れてもそれ当たり前と思って、うんうん、お礼言わない旦那の方多いんですよね、うん、きっと、奥様に入れてあげる。 そこからもしかしたら一日運が良くなるかもしれない。
5分ぐらいですよ、コーヒー入れる。
朝の5分なんて ね、うん、ねちょっと早起きすればいいのかな。
神、ね、さんからさありがとうって言われたら生産性、仕事の生産性なんて5分とこじゃないですよ。3時間ぐらい上がりますよ。
もしかしたらその分お小遣いもくれるかもしれない、ね、うん、お昼これで豪華に食べてねなんて、
う
んうん、楽しみなお昼が待ってますよ、はい、どんどん夢が広がりますね、
うん、そうなんです。だ僕もいろいろ神さんと何かあるとすぐコーヒー入れる。もう一番早い解決するの。
仲直り、
うん、コーヒー入れたい。
運を良くする方法、はい、コーヒーを入れること。
そう、
これなら皆さんもできますからね、
うん、10文句言いたいところが3ぐらいに収まります。
それ大切ですよ。そうすることで上司の機嫌良くなるんでしたら私たちもお願いしちゃいますよ、うんうん、はい、大内さん、朝からみんなが元気になれる秘訣を、
はい、
ありがとうございます。
いい、
私はありがとうを言う人の方になりたいと思いますね。はい、
はい、
まあそんなたくさんの人から感謝されている大内さんでも、
はい、
何でも人生が好転するきっかけというのを実感されたことがあるそうですね。
はい、
はい、
人生を好転させたいなら言葉と行動を変えるところから始まるかもしれませんっていうのを僕言ってるんですけども、これは僕2005年のことですね。
あ、ちょっと前ですね。前、10年も前ですよ。10年
前ですよ。はい、私はこう人の前で話をするのがものすごい下手くそで悩んでた時期があったんですね。
今これ聞いてらっしゃるリスナーの方はみんな嘘って今目を丸くしてますね。
そこで人前で話をするのに少しでも上手くなる話せるテクニックを学びたいと思って、日本話し方センターの江川博史先生っていうのがもう亡くなられたんですけどもいるんですよ。はい、そこの中の話し方講座 CD 全12巻というのがあるんです。
長そうですね、全12巻、う
ん、これは涙なしでは聞けません。
あら、
まさしくこれ過報になる CD の一つ。
過報12巻、
うん、過報になります。
へえ、うん、江川博史先生の
っていうのがいるんですね。
話し方講座、
うん、
興味のある方は、はい、検索していただきたいですね。はい、
その CD の中で言ってた言葉があったんですよ。
何でしょう。
言葉の前に心あり、言葉の後に行動あり。これともう一つ、言葉には消し込むが効かない。
なるほど、
うん、という言葉があったんです。
はい、
うん、この言葉を聞いた瞬間に、言葉と行動こそが人生そのものなんですよ。皆さんの人生は言葉と行動で作られてるんですよ。
言葉と行動で作られている。
作られてるんですよ。これに僕気がついて、今までの自分が恥ずかしくて恥ずかしくて拷問しました。
言葉と行動、そんなに恥ずかしかったんですか。
恥ずかしい。ですからやっぱり家族とか、要は身近な人にこそ汚い言葉使ってたりしませんか。
あ、どうしてもなんかね、家族だと気を許しちゃうから、うん、丁寧に発言しなくなっちゃったりしますよ ね、 すよね。
だからダメなんです。それではやっぱり家族、社員、もちろん取引先、お客様、これ当たり前ですけど、やっぱり家族や社員、身近な人にこそ綺麗な言葉を使わないといけないんですよ。それを僕は意識して変えてきたんです。
甘えちゃいそうなんですけど、うん、そこであえて意識して変える。
うん、
どうなります。そうすると
やっぱり言葉って、要は相手に対する敬意の表し方なんですよ。だから言葉が綺麗だと、要は敬意を表してるってことなんです。社員や家族に対してもですよ。綺麗な言葉遣いをするっていうことは、ね、
お母様おはようございます。
うん、
そこまでいかなくてもね、
いかなくてもね、いいでしょうけど、
でもそうですね、ありがとうって言わなくても分かるじゃん、どうせとか思っちゃうところで、敬意を持って相手に話す。
そうですね。
で、行動もすぐにやる。
はい、言ったことはやるっていうことです。
責任を持ってね。うん、どうでした、それを心がけると。
やっぱり変わりますよね、人生が。
変わりますか。
好転しますよ。やっぱり言葉でできてるから、人生って、自分の発した言葉でできるじゃないですか。ですから、あと行動ね、だから相手が気分良くなりますよね。なかなかね、綺麗な言葉かけられて気分悪くならないでしょ。
好きになります
ね。
はい、
特に身近な人こそ、僕いいと思うよ。
さっきね、大内さんがちょうどニュースのお話で、同僚が
一言で、ね、喧嘩してね、
喧嘩して
全部言葉なんですよ、きっかけっていうのは。
溜まってたものが、敬意を全く込めていない言葉一つで、
ね、喧嘩になって
ブツンって切れて、ね、
同僚同士が喧嘩になって相手を怪我させて重傷になって、でニュースで出てしまうと。お互い不幸ですよ。
そうですね、
言った方も不幸、
はい、
入院して、もちろん会社なんか懲戒免職ですよ。
はい、
やられた方だって、 もちろんやった方は刑務所ですよ。
そうなんですよね、うん、でやった方がやっぱり悪いって、うん、世間ではもしかしたら言われちゃうかもしれないけど、うん、一概にはそう言えない、
うん、まあそのきっかけはわからないんで何とも言えないんですけど、うん、結局一言なんですよね、
うん、
同僚同士が喧嘩するとか、
うん、
要は家族同士が喧嘩して事件が起きますよね、うん、
はい、
これは言葉なんですよ。全て言葉が原因なんですよ。
なるほど、うん、言葉ってとっても大切なんですね。そう考えると。
そうなんですよ。
まあ、相手を何言ったら怒らせるかなんて一番本当だったら家族とか身近な人だったら分かるじゃないですか、う
ん、何を言ったら喜ぶかも分かりますよね。
そうですよね、
うん、だから喜ぶことを言ってあげるってことなんですよ。
うーん、
当たり前のことでもね。
はいはい、うん、でもそしたら、うん、絶対悪い方にはいかないですし、
いかない、
好転するしかないですよね。
好転するでしょ、うん、常に身近な人ってあらを探すでしょ。
ええ、
悪いことばっかり言ってくるじゃないですか。
なんでなんでしょうね、うん、特に夫婦とかそうじゃないですか、ね、
言われなくたって分かってるよ。
言わなくたって、
ね、何部屋散らかしてんだよって、はい、じゃあお前片付けろよ。ね、
うん、いつも綺麗にしてくれてありがとうって、
そう言えばいいんだよね。
意識して変えてみることで、うん、もしかしたら人生がもっと好転するかもしれない。なかなか行動やあの言葉って変えるの難しいかもしれないんですけど、人生を変えたい、よく変えたいっていう人は頑張って試してみるのもいいかもしれないですよね。
そうなんですよ。だから人生ってさっきも言ったように言葉と行動でできてるってことなんですよ。だから発する言葉を変えない限り人生なんて変わりませんよ。
しかも口先だけじゃなくて行動も。
そう、
なるほど。皆さん、最強運を引き寄せるためにぜひ言葉と行動、ここから意識して変えてみるのはいかがでしょうか。大内さん、今回もためになるアドバイスの数々ありがとうございました。皆様も向こうで一緒に、せーの、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうということを、はい、皆さんも趣味にしてくださいね。はい、ということでまた来週もお楽しみに。